作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会を務めます片郷です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお会いいただきます。お願いします。
はい、駅弁が美味しい船木です。
はい、陰陽師の小説を修正中です。佐藤流です。
はい、創作志望の西川です。
はい、
日本映画とビールが大好きな新町です。
はい、はい、ホラーよりも残業が怖い海田です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
早速頭を抱えている方がいらっしゃいますけど、もうね、残すところ今年もあと1ヶ月足らずでございまして、この時期になると、まあ、発表されるのが、ね、流行語大賞で、今日発表が、これ収録が12月1日なんですけど、今日発表ありました。皆さん知ってますか？何が選ばれるとか。
知ってる
知ってる。
インスタ映え。
あ、早速言っちゃいましたね。
あ、
もう一個あるんです
よ。知ってる。
チェック知ってますか？
ごめんなさい、
言っちゃいます。そんたくさん、そうそう、ダブル受賞というところでなんか珍しいらしいですけど、全く興味がございませんか、こういう、うん、運って。
インスタやってないんですよ、僕。
あ、インスタね。インスタみんなや
ってないですね。
ここはインスタする人は来ないようなイメージがあるんですけど、うん、
はい、そんな流行に乗っかる人はいると思いますか、ここに。
ははは
は、い、
アンチ流行ということです
か。アンチ流行、アンチアウトドア、そんなところです。
インスタって写真付きのツイッターみたいなもんですか。
まあなんかきらびやかな写真上げてるイメージがありますよね、うん、インスタ映えする店とか梅田行ったらありますけども、
とりあえず今自分はなんか素敵なことをしているということを、まあ庶民の皆さん知らしめるためのツールと言いましょうか。
あ、いいですね。ちょっと恨み節が入ってて
何か恨みでもあるんですか、インスタに。
まあまあ、この方はインスタとかをやられるんでしょうか。中山先生、よろしくお願いいたします。
はい、流行は思うものではない、作るものだ。中山城でございます。
いきなり格言みたいな。先生、インスタとかどういうもんかって。
インスタントラーメンやったら食うてんだけどね。
ああ、それじゃないです
やっちゃうのか、うん、なわからん。
まあまあ、自撮りしてなんか綺麗な。
忖度はね、なんか流行語になるなと思ってたけどね、
うんうん、まあまあ、あちこちで使われました、
ね、忖度ね、
うんうん、あと、紙ってるみたいなのもありましたよ。
紙ってるのか使えへんかったよ。
あ、それあれですよ、広島が優勝したから。あれ、ご存
知の。俺関係ないもん。あ、巨人ファンやし。
冷たいですね。今日は全くそういうあの流行と関係ない話題なんですけど、分析力と表現力というのはね、このなんか、ものづくりする上でこの2つは欠かせないんじゃないかということで、このまあ両方必要だと思うんですね。で、僕はお笑いの構成作家やっておりまして、芸人さんとお話しするときにどうしてもその芸人さんは感覚寄りの人が多かったりするんですよね。で、まあ、分かってるけどそれをこう言語化するのが苦手やったりとか、で、それが作家が入ることによってこういうことですよねっていう確認作業ができる。で、そこでなんかやっぱ分析力とか、まあ、論理的なところもそうなんですけど、そういうのが必要やなって最近よく感じておりまして、分析とこう表現についてちょっとこの2大のテーマで進めていきたいんですけれども、この中でこう、まあこれあらゆることに関してでいいですけど、分析力にまあ長けてるというか自信あるぞっていう方は挙手を。シーンとなりましたけど。
ないな。
ないです
か。ないですからね。
直感タイプですかね、皆さん。
ブルースリーのね、名台詞もありますからね。考えるな、感じろという。
ああ、ね、僕があのなんか萌えの仕事をしてる時に同じこと言われましたけど、ね、萌えって何ですかって聞いたら、あの感じなさいと。感じ
だ。ブルースリーがこう言うで、ちょっとは考え。何もなんでもちょっと考えよう。
考えなしもそれはそれであかんと。そういうことですかね。今日のメンバーもほぼ直感型という感じでしょうか。
いや、何がどうなんかわからないですよ、自分が、うん、直感がすごいのか分析してるのかから何か表現できるのかっていうのは全くわからないです、うん、
分析というか日常的に分析を使うというのはあるかなと思いますね、うん、例えばスーパーが3軒近所にあって、どこ行こうかなと思った時にすれ違うおばちゃんの買い物袋の中身を見て、あそこの何々安いんだわって何人かの見て判断してそこに行ってみるとか。
なるほど。
そういう分析はやりますね。
主婦目線みたいなところ。ああ、比較してどれが一番お得かっていう。なんか例えば何かの作品見た後にここはこういう意図があったんじゃないかとか、 こういうあの仕掛けがあったとか、そういう話とかは皆さんされないですかね。
あんまり言わないんですけど、うん、作品のその、あの枠組みっていうか、はいはい、仕組みは考えるこうだって、うん、ことがあって、それをパクってなんか新しいもの作られへんかなみたいな挑戦して、うんうんうん、頭の中で違う、まあその作品に、まあ、影響を受けてるんですけど、同じような作品作ったりはしてます。うん、なんかこういう構想を練ってるから、このそこだけ抜き取って違う話作ってみようみたいな、
うん、うまいことこうええとこ取りして、そんなにパクってるみたいな印象を与えへんようにっていう感じですか。
でもそれは僕頭で妄想してるだけで書かないんですよ。
そうなんですよ。このやっぱ書くっていうのが大事なんですよ、ね、うん、分析とこう表現っていうところで、うん、西川さんは分析とかって普段されたりします？
力があるかわからないですけど、はい、人の分析はよく観察して、
人間を見て。
でもそれが合ってるかはわからないです。
うん、例えばこの人はこういう人であるとか、そういう分析ですか？
はい、
ちょっと決対な人がおったら近づいていってとか。
まあまあそうですね、
うん、
あえて
飛び込んでネタになったりしますよね。なるほど。先生はあの映画の話で言うと、昔学生時代ですかね、見た映画を全てこう記録して、なんかちょっと分析的なこと書かれてたみたいな、なかったですか？
あのビデオはなかったんだね、はい、僕らの学生の時は。だから映画のやっぱり、構図とか演出とか、うん、まあ、分析するには見たものをノートに書くしかない。
なるほど。
うん、でビデオの確認作業できない時代、うん、まあ、それだけに、まあ、真剣に見てましたけどね、うんうん、今みたいに酒飲みながら酔っ払いながら見てないですね、うん、はい。
まあ、そう、なんかこの作品とは一期一会みたいな緊張感が、
そうそうそうそうなんですよ。そんなもん伝えで200円とかで借りたらあかんと思うわ。
100円で借りる。
100円か。
100円です。
あかんと思うわ。もう冒涜やで、ね、あの
家族の肖像100円です、ありがとうございました。
ビスコンテを残ってくんで、ビスコンテってきっと100円で知らんと思うから。イギリスの大富豪やから、あの人100円って何みたいな。
100円です、
ね、100円で車何台買えるのみたいな。
やっぱその分析たくさんしながら作るっていうことを学生時代からされていたわけですか？
正直何も教えてもらえなかったね、大学の時。
あ、
うん、だから自分たちでやるしかしょうがないんで、自分たちで映画を見て、うん、自分で分析して、でそれを実践に生かすということしかできなかったんでね、
うんうん、そのちなみに教えてもらえなかったっていうのは、大学の授業ではそういう例えば構図の演出とか、
いや、そう具体的なことは全然
ないんですか、
うん、だから先生のエピソードやね。だから宮川和夫先生がそのコッポラに呼ばれて、ハリウッドなんか散策者たちとか、黒澤明はこういうことやったよだとか、市川崑ちゃんはねみたいな、めっちゃめちゃ面白かったですけどね、まあ、それもものすごく大きな勉強だったんですけども、テクニック的なことを教わった覚えはないですね。
もう自分でじゃあもう習得するしか。
そうね。ただその撮ってる、まあその実践で自分映画撮ってるところにひょこっと、うん、その先生がなんか一言二言アドバイスはありましたけどね。
うん、うんうん、それは先生方はあえてしなかったんですかね。
どうなんでしょうかね。どうなんでしょうかね。
確かにあの専門学校、僕も漫画家目指してた時に漫画の専門学校行ってましたけど、あまりテクニック的なことはなかったなというのが。
あのね、うん、あのさっきの芸人さんと一緒で、はい、実はその漫画家にも作家にしても、あのやってるんですよ、あの、はい、ロジックをやってるんですけど、うん、それを自分で分析して、あ、俺はこういうことやってるんやっていうことは考えに至らない
ん
ですよ、
うんうんうん、
おそらくは。だからそのなんで俺はこんなことしてるのかなっていうのは考えずに書いてる。
できちゃうんです
よ。できちゃうというか、うんうん、自然にそれができてるから、うん、世に問われる作品を書いてるんだと思うんです、うんうん、だからそれをあえて分析するっていうのは、僕もそうなんですよ。僕もおそらく講師、うん、専門学校の講師なんで塾やってなかったら、そんなこと考えてなかったと思う、うんうん、考えずに作品を書けますから、うん、ただその、まあ、教える段だったら、例えばなんで怖いものは書けるのっていうことになった時に、ロジックで言わんと、うん、 いや俺書けんねんって話終わっちゃうやんか、
まあ、触らない
です、ね、触らないから、うん、こうだよこうだよっていうロジックするためにまず自分がやってることを分析するために他の資料を当たる、うん、他のホラー作家とか怪談作家はどういう書き方してるのかって、まあ本も出てるし、うん、そういう話もすることもあるんだね、うんうん、なんかそういうことからちょっと、まあ、自分を客観的に見てあ俺こんなことやってんねんって、うん、だから怪談は肝であるなんてこともそこから発見したわけで、うん、まあ、それまでやってたんでしょうけども、改めて、あ、階段が肝なんやと思ったのは、そのまあ、やっぱ塾で教えるようになってからですよ。
あ、それで、こう、必要性が出てくるっていう。
まあ、そういうことでしょう ね、 ですね。ただ、それまでね、もう古代史でね、あの、昔、あの、月海紀宝さんっていうね、うん、あの、まあ、占い師で神道家の、うん、この人の直感があったんです。聖徳太子ちょっと研究するのに丹後半島行きましょう、みたいな人で、うんうんうん、なんで丹後半島はね、理論がないの、うんうん、なんかありそうみたいなこと言って、でも俺も一緒に行くねんけども、それをこのロジックするのが俺の仕事やったね。
なるほど。
だそれでも鍛えられたのかなと。
結構じゃこの業界っていうのは直感型の人が多い。
多いですね。で、やっぱり直感がないと、その分析に至らない。
うん、
あの直感でなとんでもない論説が出てきて、はい、それをまあ実証するためにロジックを組み立てるっていうんだったらあれだけど、うん、ロジックだけあっても直感がなかったら、これはもう分析できない。
なるほど、なるほど。ああ、そう
です、ね。だから本に当たるしかないですよ、うん。本に当たって分析したんでは、それはもうすでにあるロジックだから。
もうできてますからね。
あ、うん、そう、誰も成し得てないことを、発表してこれはこうなんだってロジックで発表するには、うん、そういう霊感ってやつ、
うんうん、
考古学者は霊感がいるっていうね、
あ、そうなんですか、
そうそう、だって考古学者っていうと誰も発掘しないところを発掘するわけじゃない
ですか、そうですね、
うん、別に発見するわけじゃない、うん、で何も出ないかもわからんし、うん、出るかもわからない、でもで割と出る人もいるんですよ、うん、まあ、昔やらせの人もいましたけど
ゴッド反応が
ゴッド人いましたけど、だからそういうのはやっぱりある程度霊感みたいな、
うん、なんとなくここじゃないかみたいなのが結構当たってしまう
みたいな、当たってしまうみたいな、うん、ここになんかあるっていうね、
うん、でもさっきまあ肝の発見という言葉がありましたけど、あらゆる感情が動くメカニズムってあると思うんです
よね、ありますあります、
でまあ笑いで言うと春日紫雀さんなんか あの人はもうあの直感も素晴らしいと思うんですけど、分析力が秀でてて、うんうん、なぜ人が笑うのかっていうのを体系化したっていうのが、うん、緊張と緩和の法則っていうのがありました
けど、あの人は芸人やのそのことやったから死んじゃった
ちょっとなんか頭が良すぎたっていう、
そうそうそう、あれ評論家がすることで
ですよね、
そうそうそう、
なんかそのまあそういう人もまれにいるんですけど、
いいですね、
作家さんはこう書きながら別にそういう体系化する作業とかをほとんどみんなしておられないということなんですか、
している人もいると思うんですよ、うんうん、で今日ちょっと授業が始まる前に、はい、坂本君からね、その日記書いた方がいいでしょうかねっていう質問があった時に、はい、書いた方がいいよって言ってたけども、うん、日記を書くとね、客観的に自分がやってることが見れるんですよ、うん、でそれってひょっとしたら書いてるうちに、あ、俺はやろうとしたらこういうことだったんだってロジックに結びつくのかなと、うんうん、いうのはだから割と僕この前NHK で山田風太郎さんのドキュメンタリーやってたんで見てたら、やっぱり山田風太郎さんも何日記ずっと書いてて、それがたまにたまったら日本の戦後史みたいなね、ことになっちゃって、だから自分から見た日本の国なんですけども、それを今度エッセイとして出版したいだとかね、うん、だから俺はこういうことを書きたかったんだっていう、うん、まあ、そこに行くような気もするので、うん、
書いてなんか初めて分かることとかって結
構、だからまあ物書きなんで、やっぱ物書いてそこ発見していくのがやっぱり一番いいやり方じゃないのかなと、うんうん、
だから脳内にあるのは結構なんか散らかってる状態の
方じゃないですか、そうそうそう、書くことによって確認作業できるんですよ、うん、だから物書きのいいとこじゃないですか、それが
整理されますからね、
そうそうそうそう、
海田さんとこの中でホラーを志してる方は船木さんの海田さん、そういうなんか恐怖のメカニズムってこう自分で独自に分析したこととかってありました？
こんなやり方がありますよっていうそんなのをブログのコメントいただいたんですよ、
はい、
人が怖がっているあの場面を見てね、うん、どこで人が怖がるのかとかそういうのを客観的に見てもいいと思いますと、でまあ見てみたんですけど、でしたね、
あまり
こう、まあ、
そりゃ自分で階段語るしかねえだろ、それは自分で階段したら聞いてる人の反応全部わかんねえから、
まあそうなんですけ
どホラー作家でみんな階段語るよ、みんな、うん、カモン七海さんにしろ、うん、宇田哲夫さんにしろ、みんな語りあるよ、
まあ、うん、怖がるパターンはなんとなくわかるんですけどね、それを言葉にしたらなんて言うんですかね、ちょっとずれたものになるなと、 そういうことってありません？
ずれたもの、
はい、私の分析力とはそんなもんですよ。分析してもそれが果たしてその分析それ自体が正しいかどうか分かんないでしょと。
ハイドさん直感が当たらないような気しますわって言っても、どっちかというと、なんやろ、いや悪く言っちゃうから、
まあ別にいいよ、後で殴ればいいやって。
いや飲み会とかでもそのなんか反射的に答えてるんですよね。となんか言われたことに関してこういうふうに反射的に答えられるんで、多分反射神経がすごい、うん、そで直感型かなと思って。
という海田さんの分析を今したわけですね。
あ、すみません。
いや分析型やなと思いながら聞いてたんですけど、先生、野球でいうと長嶋茂雄監督っていうのは、
はい、
直感型のまあ代名詞みたいなところあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で一見するとすごい失礼な表現ですけど、一見するとそんなにこう知性的な感じはしないですよね。
どうでしょうかね。魚辺にブルーですからね。
ギャグじゃないですか。で、まあ同い年の月見そのノムさんとこう比較した時に、どっちが知性かって言われたらノム、まあ、さん。
ノムさん。
ただ長嶋さんがアホかって言ったらそうじゃないじゃないですか。
だからね、これは桑田真澄投手は出たけど、やっぱ監督は実は勘じゃない、あんなに考えて練り込んでる人はいないって、 あんなに分析してる人はいないっていう、だからやっぱ彼ではそうなんでしょうね。だキャラクターってあるじゃないですか、長嶋茂雄が考えてるのってあんまり見たくないじゃないですか。
あんなに、ね、夢がないですよね。
そう、うん、大沢春が怠けてるって見たくないじゃないですか。
だらー
っと、うん、田淵の練習してるとこ見たくないじゃないですか。
それは練習してるとこだ。
ちょっと言うてるか古いな、アホとかタブチとか。
例がね。
はいはい。
まあ、だからプロ野球とかで言うと、スコアラーとかが分析をする感じですかね。で、監督もまあ分析するんでしょうけど。
まあどうなんでしょうかね。まあ分析する。監督は統率力とかね、ひらめきもいると思うんでね。うん、で、コーチがそれぞれやっぱり、打撃コーチだとか、はい、ね、ピッチングコーチだとかが選手のコンディションを扱ってて、うん、そこで教えてることだと思うので、うん、あんまり監督を考えすぎるのもどうなんかなと分かんないですけどね。
だから任せきれる人がいいとも言いますしね、
うん、だから歴史ものでもそうじゃないか、うん、やっぱり大将はそんなに考えずに動かない、
はいはい、
でドーンといると、でその周りにいるのが諸葛孔明とか、
はいはい
ね、山本勘助みたいなのがいて、師匠がそういう側近がいて、うんうん、でそれがいろいろ考えて、動かすみたいなのが理想的じゃないのかな、うん、三国志のルービー剣とかなんて別に何ていうこともないじゃないですか。
言っちゃうとそ
うですね。でも人気あるじゃないですか、うん、人で集まってくるみたいなのがあるんですよね、
人間的魅力がやっぱり、
うん、そう
クリエイターの場合、まあ、基本的に一人でやる作業じゃないですか、うん、だから分析も表現も全部一人で受け負わんとダメなわけで、うん、結構その辺は大変なんだと思うんですけども、うん、新町さんはなんかよく飲み会で直感が、
はい、
直感で肛門みたいなのをおっしゃいますよね。
直感で、
はい、
ああるかもしれない。
それはあれですか、なんかもう過去からこう直感で
全く根拠はない。
根拠ないんですか、
はい、もう飲んでる時はもう飲んでる時で、そうその場でポンポンポンって感じのタイプなんで、全くないです。
裏付けはなかった。
裏付けはない。
だから僕なんか聞いてませんから。
そうなんだろう。
衝撃の事実。
いや、あ、でも話してることは全部覚えてるけど、あの時あの人こんな話してた、あんな話してたってあるけれど、でも基本飲んでる時とかはもうポンポンポンということっていうのは特になく。
なるほどなるほど。
そんなもんだと思って聞いてください、皆さん。私の飲み会の時の話は。
あまりこう真に受けすぎるんですか。で、まあ、これ僕の専門学校の時の話にまた遡るんですけど、このね、まず漫画の専門学校といえど、漫画を真面目に描く人は非常に少ないわけですよ。
あ、
高いお金払っていながら、なぜか非常に少ない。まあ、2割、1割、2割ぐらいですかね、
真面目
にやる人は。
そう
で、必ずその横についてるのが、何もやらへん批評家タイプなんですね。
ああ、いるな。
まあ、思い当たる星が数々あるかと思うんですけど、まあ、漫画を描く授業というのがあるんですね。この時間漫画描きなさいって、ちょっと、まあ、それもどうかなとは思うんですけど、そういう授業があって、まあ、こうしこしこ真面目に描いてる人がおったら、その前の席に、座ってる悪友みたいなつるんでる人らが後ろを見て、そこの表現はどうやなとかいろいろ言ってるんですけど、お前描けよって言われて全然描かないんですよ。 で確かに言ってるのを聞いたら説得力はちょっとあったりするんですけど、まずだから誰かの作品ありきでこう批評してるわけであって、その人自体は何も生み出してないということなんですね。だからなんかこの批評家に批評家向きって先生なんか学生でもいませんでしたか。
僕ね、だから大学卒業してちょっと、はい、まあしばらくポータルやったんですけど、はいはい、まあ、いろんな業界の人に仕事もらいたいし、うん、お近づきになりたくて、まあ、飲んだりしたんですけど、言われたのはね、中野君映画やるのはいいけど評論家にはならないよってみんなに言われましたね。評論家って本当にもう言うばっかり何にも突き出しないカスやからなって、きっとその人だったら評論家にぶちゃくちゃ言われてる人だったと思うんだけど、うん、って言われましたね。
もうそう、小説家の人の飲み会に参加させてもらったことあるんですけど、やっぱ同じような話
言うてますな、
あいつめみたいな、
あいつあの評論家俺が3年書いた小説を一瞬でボロクソ書きやがってとか何してますわ、書いてあるとやそいつもみたいな、書けたら評論家だってばええんでなんそやなって話しながら、
あの評論家っていう職業はどうなんですかね。やっぱ必要悪じゃないですけど、あった方が、
いや、やっぱあった方がいいでしょう、うん、やっぱりそれを、ただ今の素人評論家っていうのがネットでね、うんうん、出てきまして、やっぱり僕が見てもこれはちょっと生も勘違いやでとか、うん、そこらはそういうもんじゃないねんけどなっていう評論家デビューとかにもついてますんでね、うん、評論家はなんやかんやと言いながらやっぱり自分の名前をきちっと明記して、ね、うん、で評論を調べやすいんで、それはやっぱプロですよ、やっぱり、うん、責任持って批評してると思うんで、うんうん、だから批評家はやっぱり何やかんや作家には嫌われますけど、やっぱり必要でしょうね、うん
うん、ね、あの映画でいうと淀川長治さんとか、ね、はいはい、愛される評論家でした
ね。そうですね、水野春は映画作って見せつきましたけどね
噂のしべ町
しべ町作らんかったらね名映画評論家残ったんですけど、作っちゃったからね、万全しべ町の T シャツ着てた
ちょっとねしべ町ってイメージがつくとね、なんかあれですけど、なんかあれもやっぱ評論結構できてる人でも取れって言われたら難しいなっていうのが分かりました
よね。そうなんですよね、うん、
まあ、先生はそのずっと怪談を書かれてるわけで、だから史略さん的にはそういうメカニズムを何分かっておられると思うんですけど、なんか例えばこの恐怖のパターンはもうありふれてるから避けようみたいなんてあるんですか。
ありますね。だからその怪談収集してもやっぱり明らかにもう何度もやったパターンの話は跳ねのけるだとかっていう、でまたまあ怒って送っても編集で跳ねますわこれはちょっとみたいなことがあって赤がガクッと入ったりしてますから、はい、
そうなってくるともうその1回使ったパターンをなかなか使えない、ね、
そうだからやっぱりだんだんとハードルが高くなっていってるのは確かですよ、うんうんうん、
もうその人が行ってないとこに行かんと、
そうですね、出ないと読者もきっとそこを期待して読んでくれてるんだと思うので、それがプロの仕事だと思うんですけど、
うんうん、その莫大な数集めておられますけど、うん、やっぱりこのパターンはなかったっていうのがこのもう集める
って、そうだから集めたら こんな話があったかみたいな、うん、それは感動ですね、うん、その時はもう聞いた時にも文章になってますわ、
うん、もう組み上がってる
んです、それも組み上がってますわ、うん、あこれいけるっていう、
うん、まあ、それもやっぱ直感ですよね。
そうそうそう。あ、そうなんです、うん。ダメなのはね、いくら聞いてもダメなもんだと、30分聞いてもダメなもんダメ。あかん、これあかん。最初でわかる、なんかね、出だしではこれあかんなーなんですけど、言われへんでしょ、一生懸命言ってくださってるんで、あ、そうですか、そうですかって。いっぺんも5時間ぐらい付き合わせたとかありますよ。わざわざ名古屋から来はって、私の会見なんか聞いてくださいってメール入って、もう、メールとか手紙じゃとても言い切れません
、
すごい体験なんて言って、名前サミダンが来るかなと思って、でうち来てもって話聞いて5時間聞いたら、うん、単なる医療ミスの話やってその本人はその医療ミスがそうなんか例の不況だよと言うんだけど、例が出てけへん、延々と医療ミスで偉い目に遭った話を延々消されて、はい、時間返すと思いましたけど帰る、ありがとうございました。どうぞ一緒の話、まだいずれ本に書かせていただくと思いますんで、コロナがなるかい、ね、思いながら。
絶対待ってます。なる日を。
ある意味、それも怖い話。
怖い。
時間が。
恐ろしかったわ。
なんかやっぱこのチョイスするっていうのは直感なんですね。
そう、まあ、直感というか、うん、ロジックがあるから、うんうんうん、なんでしょう、まさにピタッと合うか合わないか、うん、なんでしょうね、きっとね、うん、いわゆる肝があるかないかっていう、あ、これが肝あるわと思ったら、それ階段内だったんで、
それも最初の段階でこれいける
わ、なんかわかる、
わかるも
ん、ね、なんかわかる、あ、
うん、なんかね、あの島田紳助さんが言ってたんですけど、漫才とかでも最初の出だし10秒でわかるみたいな、だいまあまあ花とかも含めてなんですよ、
ね。まあそうでしょうね。うん、
こいつら売れるなとか。ああ、
うん。芸人は花大事だからな。
ね、こればっかりはどんなに努力して
るの。努力してもね。自分だったら自分なんですわ。
そうですね。まあ、銀っていう一番。
それね、70ぐらいなのかな。
だんだん味が出てきてるっていうね。
70は死ぬ人いるからね。先代の文学賞は僕は、私はな、60になったら俺は明治何年で言うて59で死んだった。あら。
もうちょい。そう
そう。惜しい、ね。60になったら俺を見といてやー言いながら59で死んだった。それも盆踊りの帰り、あ、チャリンコでこけたって
。なんかあの、芸人さんらしい死んだことがありますけどね。あとはさっき先生がその莫大な数を集めてきたっていうのはありましたけど、やっぱそのデータが入ってるからこそちゃんとした判断ができるっていうのは、
まあそれはまあだからもうそれはもう、うん、もう1万話以上はそういう話集めてるので、うんうん、それはもう自然とそれはまあ分かると思いますね。
だからやっぱその出社選択できるようになるには、まあ、あらゆるジャンルそうですけどいろんなものをインプットするっていうのが必要なんかなと思いますね。
あと好き好き、単純に好きか嫌いか、うん、好きやから続けられてるなって、うん、嫌いやったらもうちょっと途中でもうこんなんやめようわってて、まあま
あまあ、うん、しんどい時もあります
からね。そうそうそう
そう、続けられるのは好きやっていう、
そうそうそうそう、それとやっぱりニーズでしょうね。
うん、その肝の発見というのは先生だけしか言っておられないと思うんですけど、他で、
いやきっと他も言ってるんじゃないのかなと思うんですが、まあ僕は教える立場にいるんで、はい、あえてそういう話をブログに載したりとか話したりしてるわけで、うん、まあ教えない人もたちもいるんで、うん、その人たちが わざわざ手のひらを見せることはする必要もないし、せんでいいと思うんで、うんうん、僕はだから手のひらを見せながらやってるんでね、うんうん、見しても見してもね、手のひら分からへんみたいなね、
けげんな顔ですね。なんか案外そういうもんかもしれないですね。なんかあの専門学校の講師の人らも盗まれたらみたいな隠してましたけど、見せても
そんな盗まれまへんって。
そうです。
そんな盗まれ、みんなねそう言うんですよ。あの僕の知り合いでもあの専門学校とか大学で教えてほしいんですけど、肝心のことは言わへんって言うんです。なんで、いやそれは自分が努力して培ってたもんやからこんなの簡単にやるかいって言うんですけど、うん、いやいやいや、まだできへんわ、できまへんで、そんなんやでさ、そのそっとまだできるようなまだまだ大したことないしね、あ、いやそれなりの積み方もあるな、大丈夫大丈夫、うんうん、って僕は言うんですけど、う
んうん、ね、その情報だけではっていうのがありますからね、その側の技術とかいろいろ伴ってて、うん、話もありますけど、まあ、まあちょっとまとめに入りますけど、やっぱりこの分析してそれを自分の作品に役立てるのが大事なのではないかと思うわけでございます。で、まあ、飲み会とかもね、多分なんか映画一つをテーマにしてどう思うかとかね、うん、そういう話をしてもいいと思うんですよね。で、おのおののなんか思うところも違うでしょうし、そのあこういう視点があったんかという発見もあるでしょうから、なんかそういう活用の仕方もあるのではないかと思います。そろそろ音楽が流れてまいりましたのでエンディングです。作品ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください。最後に船木さん、何かありますか。
はい、先生に見せていただいた手のひらをじっくり見たいです。
隠した隠しました。はい、坂本君。
そうです、その、まあ、取材行くってこの前言ったじゃないですか、うん、その分析力っていうのを磨いていきたいなと、うん、取材するために、はい、と思いました。
はい、西川さん、
分析力と表現力どちらの方も、身につけていきたいと思います。
はい、しました。
もう今日は出だしから日本映画を日本酒と言ってしまったことに対してもうずっと頭が真っ白な30分でした。あ、
最初でつまずいて、
いや日本酒も日本映画も大好きです。でいいやん。
そうそう、でもビールも大好きなんですよ。だからビールも大好き、
ビールも大好き、
だからどうしようと思って、
ビールも日本酒も日本映画も好きですね。
そう、あ、そっか、全部大好き。
あ、のんべえの映画好きでいいやん。
それいいかも。
それいい
か。それがいいかも。
本命の映画好き。 です、
ね、でものんべいって言葉をもうちょっとこう綺麗な言葉にこう変えて、なんかこう私のようなレディーが
のんべいお嬢の
もうちょっと美しい言葉で
のんべいお嬢の一生瓶抱えてたらなんか似合いそう
ね。あ、それいいかもしれない
抱え方によりますかね
次回からその登場の仕方で、
ちょっともう次回は噛まないように頑張ります30分でした。もうダメじゃんこれ
はい、カイダさん、
分析はできてもテクニックがついていかないことがあるんでね、ということがまあ最近分かってきましたよ。
なるほど、
はい、
当面の課題ですね、
当面の課題です。
はい、最後に先生お願いします。
はい、流行は思うんではなく作るもんだ。ほんまに作ろうね、はいはい、
ちょっとアウトプットしていこうっていう、はい、シーンってなってますけど、はい、皆さん大丈夫ですか。
はい、はい、大丈夫です、
大丈夫ですよ。
はい、では、あと、まあ、年内も頑張っていきましょうはい、それではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。